皆さんこんにちは。京都府建築士会の上原です。今日は、今月は芸術と暮らしをテーマに、お届けいたします。もう一人建築士会から小田木さんにお越しいただいています。
は
い、
こんにちは、小田木陽子です。
こんにちは。もうすっかり寒くなりましたね。
寒い、
ね、
まださすがにストーブは出してないんですけれども、はい、もう服、夏服出したかなって思いながらずるずる、ね、だましだまししてたら結局衣替えせんでよかったかなみたいなね。
合い物の時間がすごく期間が短かったんちゃうかなと思います。
そうですね、うん、難しくって風邪ひいてはる人もものすごく多くなってますからね。
そうですね。けどすごくいい季節になってきたので、今日は、芸術と暮らしということでゲストをお迎えしております。30分間よろしくお願いします。それではただいま参上のコーナーです。今月のテーマは芸術と暮らしということで、今日は革工房リムさんの押野恵子さんにお越しいただきました。押野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
押野さんは革細工をされているということなんですけれども、はい、どういうところでどういうものを作りになられているんでしょう。
はい、京都市の、あ、うん、場所を言うんですか。
あ、はい、
安食路地という路地の中に、はい、工房がありまして、はい、町屋の中で、はい、工房とお店とやっております。
はい、あ、はい
はい、
工房でその革細工をされてて、
はい、
で、土日の営業をされてるんですね。
はい、土日だけお店としてオープンしてまして、はい、お客様が来ていただけるようにしてます。
あ、そうですか。
はい、
作品の特徴とか、はい、何かそのこだわりの部分とかありますか。
特徴、あ、うちはミシンとか裁断機とか機械がないので、はい、全て手縫いで作ってまして、はい、裁断から、はい、手縫い、縫いまで全部手作業で仕上げていってます。
はい、デザインから全部オリジナルですね。
はい、全部オリジナルで、
はい、
革の色も、はい、たくさんありまして、はい、全部オリジナルの色で染めて、はい、
あ、それから、
はい、
そうですか。
はい、他にないちょっとカラフルな色がたくさんあると思います。
はい、
はい、
で、お客様から注文を受けてこんなん作ってほしいっていうこととかもされてるんですかね。
はい、もともとそういうスタイルでさせていただいてたんですけど、
はい、
ちょっとオーダーがいっぱいになってしまいまして、
はい、
納期が2年以上とかになってしまったの で、
そうなんですか。
ちょっと一旦今ストップしてまして、
はい、
来年にまた、はい、受付を再開させていただく予定なんですけど、
はい、
今は店頭品を作って、はい、店頭品の販売だけさせていただいてます。
あ、そうですか。
はい、
主にそのインターネットとかでお客様がその注文されることが、
はい、そうですね、インターネットもありますし、
はい、
やはり来ていただいて注文いただく方の方が多いです。
はい、あ、そうですか。
はい、
あ、実際物を見て、
そうですね、
でこういうのがいいな、
はい、素材が革っていうのと、あと、まあ、はい、手で作ってるというので、直接見たいっていう方の方が多いので、
はい
はい、ご来店いただく方の方が多いです、ね。
あ、そうですか。
はい、
先ほどもミシンの代わりにその、伝統的な縫い方っていうことで、はい、針を2本使われるんですか。
はい、そうなんです。ヨーロッパの方の、はい、馬の鞍とか湯バグを作ってる職人さんの、はいはい、技法なんですけれども、はい、伝統的な技法なんですけれども、はい、麻の糸の糸に、はい、ロウをつけまして、はい、しっかりさせて、はい、で糸の両端に太い針をつけて、はい、こう両手で縫っていくという技法になります。
結構力もいるんですかね。
力は結構皆さんそう思われるんですけど、はい、先にこう縫い穴を開けるんですね。
はい、
ちょっとフォークみたいな工具があって、うんうんうん、それでコンコン開けてから縫っていくので、
はいはい、
力はそれほどいらないん
です。あ、そうですか。
はい、
うん、縫い目も一つずつ違うといえば違うんですよね。
はい、そうですね、うん、それが手縫いの良さというか、はい、一目ずつこうちょっと味わいが出てくるので、
は
い、
うん、
そういうところにこう、はい、惹かれてハマっていった部分でもあります。
はい
はい
はい、で、このお店の場所が安食路地っていうのでご紹介いただいたんですけれども、はい、こちらに移られたのは何年前ですか。はい、
6年前ですね、2004年の夏頃です。
はい、 きっかけはどういうことだったんでしょう。はい、
そうですね、もともと大阪に住んでたんですけれども、はい、職業は全然違う、会社員をしてたんですけど趣味で革工芸を始めて、はい、それがまあどんどん大きくというか、うん、ちょっとお客さんも注文も入るようになって、はい、でまあお店をしたいなと思った時に、はい、大阪ではちょっとピンと来なかったので、うん、はい、京都か神戸で考えてたんですけれども、はい、で、そういう時、家賃が安くて、はい、で住居とお店が、うん、と工房が一緒にできるところで、うん、でお客様が来ていただいてちょっと楽しんでいただけるところで探していたら、うん、知り合いが、はい、京都の町屋がいいんじゃないかって言ってくれて、
はい、
で町屋ってその頃私多分ブームだったんですけど、
はいはい、
全然知らなくて、うん、でそこから町はちょっと調べるようになったんですけれども、はい、でまあ、2、3軒見たんですが、はい、ちょっとピンとくるものがなくて、はい、で、そうですね、3軒目か4軒目ぐらいにこの路地の募集を見つけまして、
はいはいはい、
で見学に来たという感じになります。はい、
その時に何人かの方も一緒に応募された
はい、ね、そうですね、
はい、
ここ1軒だけではなくて、はい、あじき路地、路地になってまして、はい、6軒空き家があって、うん、6軒同時に入居募集されてたんですね、
はい、
で多分年齢層も同じ方、はい、近い方を募集されてて、うん、でなんかみんなで一緒にできたらすごく楽しそうだなと思いまして、うん、
はい、
それでも迷わず応募させていただきました。はい、あ、そうです
か、
はい、
うん、やっぱ雰囲気とかも気に入らはった
んです
か、
ね、うん、そうですね、
はい、
それまでは 2,3 軒しか見て、はい、町は見てなかったんですけど、
はい、
ここを初めて見た時は、はい、まず路地になってたので、はい、その路地がすごく新鮮で、
はい、
あとこう路地に入った時のこう空気感がこう、はい、他とこうスッと変わる、
うん、
なんか時間の流れがちょっと違う感じを受けて、
はい、
すごく気持ちよかったのと、うん、あとまあ改装中でも本当に多分汚い状態だったんですけど、
はい、
間取りとか、うん、まあ、階段を上がって2階を見たり、
はい、
日の当たり方を見た時に、うん、イメージがパーッと湧いてきたんですね。
はい、
ここでお客様とお話しして、
うん、
商品を並べてとか、うん、あと奥で作業台を置いて、
うん、
工具はここに置いてとか、うん、そういうイメージがもうパーッと湧いてきたので、うん、はい、
もうここに決めたいって、
はい、そうです、
はい、そうです、
はい、
うん、同時に入ってこられたのが同じように制作されるような芸術家の方とか、
はい、うん、そうですね、全員ではなかったんですけれども、そうですね、ほとんどそういう方でグラフィック、はい、している男の子とか、
はい、
あと帽子を、
はい、
作ってる人とか、
はい、
あと元宮大工の、
うん、そうなんですか、
人とかも本当にいろいろ助けてもらったんですけど、
はい、
とかですね、はい、はい、
そのものづくりに携わっておられる方同士の交流とかも今あるんですかね。
はい、ありますね、はい、みんなもジャンルは違うし、うん、作ってるものも、
はい、
全然違うんですけれども、うん、こうなんか自分のやりたいこと、あ、やりたい、作りたいものを作って、
はい、
これから頑張っていきたいっていう気持ちが、うん、みんな、はい、近いというか一緒、うん、似てるところがあったので、
はい、
すごくそれが励みになったし、
うん、はい、
うん、逆にまあジャンルは違うけれどもこう相談し合ったりとか、
そうなんですか、
はい、
うん、
ありますし、
うん、
うん、すごくいい刺激になるので、
はい、
楽しいですね、はい、
今ホームページにリムさんのホームページにこのロジーの全部お店を紹介したり、はい、してはるんですけど、うん、はい、あれは押野さんが全部作らは
った、はい、
あ、すごい
最初だいぶ前にみんなで計画してたんですけど、
うん、あ、そうなんですか、
あじき路地のホームページを作ろうって言ってたんですけど、
はい、
B 型が多くて、はい、なかなかできなかったんです
そうです、
そうなんです、話は話し合って盛り上がるんですけど、はい、結局行動に起こす人がいなくて、
はいはい、
で仕方なく私
そうなんですか、
はい、
けど可愛らしいね、綺麗に作ってはって、はいはい、
でもあのページ、はい、あの見ていただいて来てくださる方も増えたし、はい、あと、はい、あずき路地のこう特徴とか良さも、はい、あそこで、まあ、まず分かってくだされる、はい、あのいただけるかなと思ったので、はい、うん、作ってよかったなと思います。あ、そうですね、はい、あと、ね、最初、はい、6年前に来ましたけど、はい、その時よりも、はい、あのお店も増えましたし、
はい、
関わってくる人もどんどん増えていってるので、はい、ホームページもどんどんあのボリュームが、うん、ボリュームアップして、
う
ん、
そうです
ね、はい、にぎやかになってきました、
はいはい、路地の中にあるお店と一緒にコラボレーションで何かものづくりとかされることもあるんですかね、
はいはい、コラボレーションは今のところはないですね、
うんうん、
やりたいねっていう話はあるんですけれども、はい、ちょっとまだまだ実現してなくて、
はい、
うん、コラボレーションないですけどこう、うん、あの助言し合ったりとか、
はい、
うんうん、はあります。
あ、はい、作るものを作ってる途中で、うん、ちょっと見てみてとか、
うん、そうですね。
あ、そうなんですか。
とか、はい、うん、私はまあ革やってるんですけど、はい、こう布のこととか全然わからないので、
はい、
布やってる人に聞いたりとか、
はい、
逆にあの彼らが革のことを聞いてきたりとか、
あ、はい、
あとちょっと革の切れ端をあの上げて、
あ、そうですか、
上げたりとか、
うん、
ありますね、
はい
はい、
あの裁縫を作られて、
はい、
その
はい、あとそうですね、最近の話なんですけど、はい、あのガマ口作ってるプセットさんが、
はい、
長財布が入るガマ口を作りたいということ で、
はい、
であの私が作った長財布を、うん、あの貸してあげて、
はいはい、
それに合わせてガマ口のバッグを作ったみたい で、
はい、
であの仕上がった時にできましたって言って持ってきてくれて、
う
ん、はい、で見て一緒に喜んでました、
はい、うん、やっぱ刺激し合ったりっていうことがあります、
うん、ありますね、
うん、
なんかやっぱりこういうのできたって見せてもらうと、うん、
はい、
あの本当に私も嬉しくなるし、
はい、
と同時にこう私も頑張らないとっていう、うん、あの意識にもなるので、
はい、
はい、うん、
その同じものづくりに携わっておられるということで多分悩みとか、
はいはい、
ちょっと、ね、気になることとかもいろいろ共通するんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あ、悩み、実際悩みっていうのはやっぱり作るのは多分みんな好きでこうどんどん勉強して得意分野でやっていってるので、悩みはその辺はまだ少ないかもしれないんですけど、実際こうお店としてやっていく方法とか、
そうですね、
そっちの悩みっていうんですかね、そういう相談とかの方が逆に多かったりはします。
そうですか、うん、
どういうふうに見せたらいいかとか、
うん、
こうオーダーの取り方、うん、受け方とか、
はい、
うん、そういうちょっと具体的なお店の運営とか、
うん、
そっち側で結構悩んでたりする人はいますね、
うん
うんうん、でもまあ私まだ経験6年ですけど、
はい、
あの、うん、アドバイスできることはしていきたいなと思いますし、
はい、
うん、頑張ってほしい、応援しています、はい、
皆さんまだ若いんですね、今で30代、
そうですね、
うん、
入ってきた、あじき路地に入ってきた頃は、
うん、
ほとんど20代だったんですけど、
うん、
6年経ったので、
うん、
ほとんど30代になってしまいました
、う
ん、
若い
ん
です
ね、
晩ご飯も一緒に食べたりとか、
はい、
そういう交流もあるんです
、はい、ありますね、うん、そうですね、なんか一緒に晩ご飯食べに行ったりとか、
うん、
お互いみんなが作ったものを持ち寄って、
はい、
あの誰かの家で食べたりとか、
うん、
あとちょっと休憩にお茶、
うんうん、
いただきに行ったりとか、
はい、
そういうことはありますね、
うん、
でみんな個々でもう家で黙々と作業してるので、
うん、
そういう交流がもうすごく、
うん、
あの励みというか、
はい、
うん、エネルギーになってます。
あ、気分転換にも、
はい、うん、そうですね、気分転換にもなりますし、
うん
うん、
本当にあの雰囲気もすごい路地で長屋が並んでるんですけど、うん、
はい、
やっぱりそういう影響ですかね。
そうですね、うん、これは住んでて何年か後に私もふと気づいたんですけど、うんはい、多分同じメンバーで、うん、こういう味気路地ではなくて、はい、例えばもう本当新しいマンションとかに住んで、うんうん、驚くの、もうあの綺麗なマンションに住んでると、うん、交流こういう交流は多分なかっただろうなとは思います、
うん
うん、なのでこの作りというか、うん、この味気路地の雰囲気とか、うん、こういうあの古い建物っていうんですかね、うん、あの音がすぐ聞こえたりとか、うん、そういうこういう環境だからこういう交流が、うん楽しくて、はい、あの、うん、続けれてるんだろうなって思いますね、
はい、やっぱ一人でこもって、
うん、
あの一人で活動するっていう人は申し込んできてはらへんのですかね、うん、もしかしたら
そうですね、
うん、
最初はそんなに多分あじき路地自体、うん
はい
ここまで多分あの条件付けてなかったと思うんですけど、はい
うんうん、
だんだんそういう感じになってきてで、まあ、そういうものづくりをしてる人たちが住んでいるっていうので、うんはい、やっぱりちょっとずつこう知られていくようになったのでものづくり一人でしてる人が、うん、あの入居を応募してきたりはするようになってきましたね、
うんうん、
で大家さんもそういう方やっぱり応援していきたいっていう意思が、うん、あのやっぱりどんどん強くなってきてるみたいなので、
うん
うん、そういう方が多いです、
うん
うん、
新しく来はった方も、
はい、
あの馴染んで同じように仲良くしてはる、
はい、はいはい、そうです、
うん
うんね、私はもうあの最初からいるので、
はい、
あの長女って言われてるんですけど、うん、なんか新しい方が入ってくるたびにやっぱり新鮮だし、うんうん、あなんかこうちょっとだらっとしてた気持ちがこうピシッとこう頑張らなくっちゃっていう、うんうん、気持ちにもなるので、
うん
うんね、あと、ま、あの応援をしていきたいなと思います、
はい
はい、
皆さんお店と住まいと皆さん住んではるんですか、
うん、そうなんですあの、うん、ここを借りる条件が、はい、あの住むのが条件なのでみんな住みながら作業をしたり、
うんうんうん、
住みながらお店をしたりっていう感じになりますね、
うん
うん、多分まあ本来の町屋のスタイルですね、
はい、
住みながら商売っていうスタイルで、
うんうん、
それはもう多分一番に大家さんがこだわってたとこなので、
はい
うん例えば多分ここがお店だけだと、うん
はい、
夜誰もいなくなってしまったりとか、
はい
うん、もっとこう商売地味た商店街のようになってしまってたかもしれないので、うんうん
はい、
住みながらやるっていうのはすごく良かったなと、
うん、
あ思います。そうです
か、
はい
うん、まさにその暮らしの中でその制作とか創作をしはるっていう風な環境なんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんあの路地の雰囲気もとっても素敵やし、
うん、
いろんなお客さん来てくれはったらなと思います、はい、
そうですね、
うんはい、そしたら今日は、芸術と暮らしというテーマで革工房リムさんの、押野恵子さんにお越しいただきました。押野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ジュジュでどんなに遠くてもでした。続いては教えて建築士さんのコーナーです。今日は江坂さんが担当で聞き手は下村さんでお届けいたします。
今回は住宅内部のメンテナンスということなんですが、
はい、
はい、
まあ内部の場合は比較的構造とか、まあ、建物全体に影響することは少ないので、まあ、自分でメンテナンスしやすいと思います。
そうですね、身近な感じしますね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、で まず床なんですが、まあフローリングですね、
はい、
あの板張りですね、はい、普段はホコリとか、まあ、ゴミを掃除した後、まあ、空拭きします。で、こういったものは、あの、水拭きすると表面の保護膜、まあ、ワックスなんかを剥がして、光沢を損なうことがあるので、気をつけてください。
なんかフローリング素材もいろいろみたいですね。
そうですね。やっぱり、あの、無垢の木を使っているものもありますし、最近ですと、まあ、その、傷がつきにくいように、あの、プラスチック系の材料を混ぜているようなものもあります。はい。でまあ、半年に一度ぐらいはワックス掛けを行うと良いと思います、
はい
はい、また床が反ったりこう割れたりしたときは、まあ、やはり専門業者に部分補修をしてもらってください、
はい
はい、次にあのカーペットなんですが、
うんうん
まあ、普段は、まあ、こう掃除機でこう 掃除していただくたりんですけど、これもね、あの毛並みっていうのがあるので、はい、まあその毛足を痛めないようにこう行っていただいた方が長持ちすると思います。あ、
毛並みに沿ってね、
はい、
逆向きにするとね痛んだりしますね。
そうですね、
はい、
でまああのなんかこう食べ物をこぼしたりして、うん、部分的な汚れはこうカーペット用の洗剤を薄めたぬるま湯を用いてこう絞った雑巾で、
うん、
であのこれも汚れの外側から内側に向けてやるとあの汚れが広がらなくてあの叩くように叩いあの拭いていただいたらいいかと思います。
はい、
はい、で、あのできれば年に一度ぐらいは屋外でこう裏返して半日ほど干していただくということをしていただくと、うん、まああの衛生上もいいと思います。
いいかなと、はい、はい、あと畳もありますよね。
そうですね、
はい、
はい、で畳っていうのはこう目があるんですね、畳の目っていうのが、
うんうんうんうん、
ですからここにホコリがたまりやすいのでまあほうきとか掃除機なんかで掃除していただいたらいいんですが、でこの際あのカーペットと同じように畳の目に沿って掃除すると畳を傷めずあの綺麗に保つことができます。
これ大事ですね。
そうですね、はい、はい、で畳っていうのはまあ直射日光に当てるとまあ黄色く変色することがあるので注意してください。
はい、
で畳の上にカーペットなどを敷くっていう場合も結構あると思うんですが、うんうん、でこれはダニとかカビの発生の原因になるのでできれば避けていただいた方がいいかと思いますね。
密封してしまいますもんね。
そうですね、うんうん、はい、で畳もあのやはり年に一度ぐらいはこう虫干ししていただくということがいいかと思います。
なるほどね、はい、なんかね大々的にガーッと開けられなくてもちょっと隙間をね、うん、作って
そうですね、
風通しをするというのが大事だと聞きましたね、
はい、
うん、さあ次内装内ごめんなさい内壁ですね、
はい、
これはどうですかね。
そうですね、はい、最近の住宅ですとあの、うん、クロス張りっていうんですかね、まあ、ビニールクロスっていうのと、まあ、あの布クロスとか、まあ、紙なんかで作ったクロスなんかもあるんですが、
へ
ー、でまあ、普段は表面の汚れをはたいたり、まあ、掃除機等でこう掃除する程度でいいと思います。
はい、
でまあ、ビニールクロスっていうのは、まあ、水拭きができるのであの便利なんですね、
うんうんうん、
で簡単に汚れを落とすことができます。
はい、
でまあ、貼り合わせって言って、まあ、あのずっと1枚で作られてるわけがないのでよく見るとこう継ぎ目っていうのがあると思うんですが、はい、
あります、あります、
はい、でそこに水が入るとこう剥がれの原因になるので、
うん、
水拭きはこう絞った雑巾で、うん、あの行っていただくといいと思います。
固く絞っとかなきませんね。
そうですね、
はい、
でまあ、もしクロスが剥がれた場合はこう下地の汚れを取り除いて、
うん、
まあ、あの酢酸系の、酢酸ビニール系の接着剤って言って、
うん、
まあ、変色したりすることがあるんですね。
あ、
ちょっと強い接着剤をすると、
うんうんうんうん、
ですからそういったもの、まあ、ホームセンターに行っていただくとそういったものが売られていると思うので、
はい、
まあ、そういったものであの簡単に貼ることができます。
はい、あとね今の季節これからだんだん気になるのが結露なんですが、
はい、
これで注意点というのはどんなところなんでしょうかね。
そうですね、
うん、
あの暖房時にこう室内外の温度差によって結露っていうのは起こるんですが、
うん、
まあ、できるだけこまめに換気通風を行ってもらうのがいいんですが、
やっぱり換気大事ですね。
そうですね、まあ、やっぱり冬場なんか特に多いんですが、うん、で窓ガラス面とかサッシのアルミ部分っていうのは特に結露しやすいんです。
はい、
はい、であのアルミなんかはまあ特にあの結露しても拭いていただいたらいいんですけど、
うんうん、
これに接する木の部分ですね、
はい、
ここは濡らさないようにしてください。あの腐ってきますからね、やっぱり
その水分でね、
はいはい、であの外部と内部だけでなくて、うん、同じ建物の中であってもあの温めている部屋と、うん、そうでない部屋の間で結露が起こると内部の壁も結露してきます。
内部の壁も、
はい、要するに温度差によって結露っていうのは起こるんですね、
はい
はい、ですからこういったことが、まあ、できるだけないように、
うん、
2つの部屋の間の温度差はできるだけ少なくするようにしてください。
うーん、他になんか気にしておくべき点というと、
そうですね、はい、やっぱり今も言いましたようにこまめに換気をするっていうことが大切なんですね、
はい、
で特に浴室とか洗面所のなんかの水回りっていうのは湿りがちですから、うん、
はい、
まあ、十分に点検して換気をしてください。
うん、
でまたあの床下の換気っていうのもあの基礎とか、
はい、
あの土台ですね、基礎の上に置いてある木なんかに、はい、腐るののものすごく原因になりますん で、
はい、
で建物の周囲にこう換気口がところどころ開けられていると思うんですね。
下泣いてるところね、はい、あります、はい、あります
で、まあ、できるだけそういったところを、まあ、塞がないような形にしていただけたらいいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。12月は設備のメンテナンスについてお聞きします。
はい、今日は、ゲストとして川工房リムさん、 から、押野恵子さんにお越しいただきました。リムさんのお店の場所なんですけれども、東山区の松原通りの大黒町を下がったところに、西側に味木路地があります。
私もね、すぐ近くいっぱい通ってるはずなんですけれどもね、はい、なかなか目立たないというか、わからない、
うん、けど一歩入ったらまあ全然違う空気が流れてるっていうことも言ってはりましたし、でお住まいの方がいらっしゃるのであんまり騒がないようにというのをお願いしたいんですけれども、皆さんもぜひ行っていただきたいと思います。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。